遠藤雅彦の
ノットジエンド。
はい、この番組は、ですね、熊谷や熊谷その周辺について、私あなたと Q のの宣伝部長こと遠藤雅彦が、あれやこれやとインタビューしてその魅力を届けようという番組でございます。どうも
こんにちは。
急いでる声が2人いますよ。自己紹介早速いいですか。
僕から、はい、はい、駅前通りでウスキングベーグルをやらせてもらってます、ウスキーたけしと申します。よろしくお願いします。
ウスキング、ウスキング、
ありがとうございます。
あれ、はい、駅前っていうのは熊谷駅前です
ね。熊谷駅前ですね、はい、です熊谷駅前通りも新幹線が見える店ですから。
出た、はい、実は僕さっき新幹線で乗ってきちゃった
んで。おー、かっこいい。
やっちゃったんですよ。
いいっすね。
そう、もう東京から集まるんですよね、
はい、あ、僕もやばい時は新幹線乗っちゃいます
よ。
でもね、歩いて3分で新幹線乗れる店ですからね。
素敵だ。
ちょっとい
い響き、
いいでしょ。
また一つなんか増えましたね。そういうスローガンっていうか
増えましたね。今できました。
今できました。
ありがとうございます。
そんな話、あんな話もこれからね、いっぱい聞いていきたいと思いますので、はい、どうぞお付き合いください。はい、ということでですね、ここは熊谷駅から徒歩3分という、はい、そこのベーグル屋さんでございます。ここでですね、東京から乗って、
はい、
長野まで新幹線寝過ごしてないですよね。
そう、いや、あのね、寝過ごしちゃったと思ったんですよ。
はい、
あ、大宮だったかな、乗ったのが。あ、大宮じゃないかな、
まあ、どちらかから、
はい、どっかから乗って、で、熊谷までちょっと時間がないから、ね、新幹線乗って、熊谷よし降りるぞと思ってたらちょっと寝ちゃったんですよ。多分寝ちゃったかぼーっとしたんですよ。
何やったんでしょうね。
だからあれって思って気づいたら、もうなんか高崎っぽい感じになってきてて、
はいはいはい、
景色が、
はいはい、
あれやばいと思って、よし、じゃあ、まあ高崎で降りようと思ったら高崎止まんないんですよ。
どこまで行っちゃったんですか。
高崎止まんなくて、でもう諦めてたらもう長野まで行っちゃいましたね。
来たー、もうすごい。そんなウスキングベーグルのマスター店主ウスキさんと共にですね、お話伺っていきたいと思いますけども、今なんかラグビーの話からしよっかって話したんですけど、そんな面白いエピソード持ってるわけだから、もうラジオの話からします。
ラジオの話からします。
ラジオしましょうか。
もうラジオね、あの、僕ベーグル屋なんですけど、
はい、
はい、今度からラジオパーソナリティやるんですよ。
おめでとうございます。おめでとうございます。
はい、
そのラジオ番組のパーソナリティと言って、パーソナリティというのは、
パーソナリティというのは FM 熊谷の。
来ましたね、
FM 熊谷。
来た、
FM ドット熊谷株式会社の。
あ、ドットが正解でしたっけ。
でもあの通称は FM 熊谷で大丈夫です。
はあ、はい、それはもうもともと受けようって考えていたんですか。
いや、市民株主をねずっと募集してて、
ええ、
じゃあ俺も協力しようと思って、まあ、それぐらい協力しようと思ってたんだけど、まあ、よくよく考えたらですね、よくよく考えたりとか、そのいろんな、まあ、宇野社長のですね、そのコミュニティ FM とは何ぞやみたいなこう解説をねこう聞いていると、やっぱり、今この時代にめちゃくちゃこのローカルのこう中では必要な、これはメディアだと。
ラジオ
も、そう、ラジオの、しかもそのすごい、電波届く範囲が本当に限られてる、うん、コミュニティ FM っていう制度っていうのがすごい大事なものというか、うん、価値があるものだなっていうふうに思ったんで、これはもう、もっと足踏み込んで関わろうと。
じゃあ、もともとではなかったってことですか。
もともとではないですね。その、まあ、宇野くんがね、ずっと僕も応援してる人、
このね、ウスキングベールの天狗なんの中にもですね、勝手に熊谷を背負う私、宇野さんの笑顔がいっぱい詰まれてますけども、
はい、
これ本もね、あるぐらいですけどね。
宇野元秀くんっていう、熊谷のキーマンがおるわけなんですけど、
はいはいはい、
まあ、彼をずっと応援しててですね、まあ、彼はずっとラジオ局をとにかく作ろうっていう夢を持ちながら、いろんな市役所で働いたりとかね、今も観光協会で働いてますけど、
実際このヤバイラジオもそのためのっていうことですもんね。
そうですよ、ヤバイラジオ、
ヤバイラジオとはっていう、
そう でラジオ局ずっと作りたいって言ってて、でそれがついに彼の夢が叶ったと。
それは
もう、それはもう応援するっしょ。応援する、そういうつもりで、まあ応援しようと思ったんですけ
ど
その中身を聞いて、これはもう、まあ彼の夢を応援するのを超えて、いや、この地域に必要なものだから、これはもっとそのラジオとしてこ うまく機能していくように、もっと中に入って、 力貸したいなっていうか。
でも実際に合格されたということでお間違いなかったですか。
あ、そうです。この間ね、研修受けて、
はあ、
研修の後に、最終発表しますとか言われて
る。ああ、そうそう。研修ってどれぐらいやって
たんですか。1ヶ月半ぐらいね。
結構やってましたね。
ちゃんとね、あれですよ、滑舌の練習とかね、生まれて初めてやりました。
今ちょっと練習の成果出してみます。
拙者親方と申すわみたいな。
出た、ウイロウリ。
覚えました。
お相手の方に、あ、違う、お立ち合いのうちにご存知の方。
お立ち合いのうちに
間違えた、間違えた、
言ってないですけど。
はい、それを週どれぐらいされていたんです。
週でも最後の方は毎日とかね、7日間連続とかっていうか、
結構な研修の濃度だったんですね。
濃度でしたよ。いや、楽しかったですね。その今までやったことないことだったから。
そうですね。だって基本的にベーグル作りのね、
はい、
薄木さんだけですからね。
もう基本的に喋りが下手というかね、滑舌悪くて言ってることがよく分かんないってこう言われる、
そうそうなんですか、
タイプなので。
ちょっとお店にいらっしゃる、ね、はい、奥様ですね。今ちょっと伺ってみましょうか。そうなんですか。
そうです、本当滑舌悪いです。
え、それがそのラジオの研修を受けてから変化とかってありました。
本人はだいぶ滑舌が良くなったって言ってるんですけど、
最近はね、良くなりました。
よくなったというふうに聞きますけども、ちなみにご本人がラジオのパーソナリティ俺はなるんだっておっしゃった時の感想とかは。
え、マジかと思いました。
それは奥様的にもあまり想像してなかったんですかね。
そうですね、お客さんで来られる方にすごいおすすめしてたぐらいなので、まさか自分がそこに入っていくとは思わなかったですね。
やりますね。
やるならとことんね、やった方がいいです。まあね、結局はそのお店の方にもプラスでこうつながってくるだろうなっていうのも、まあもちろん思ってますけどね。もう
番組とかは決まったんですか。
まだ番組とか具体的なとこまでは、はい、決まってないですけど、ま
あ、ウスキングレディオとかじゃないですか。ウスキングレディオベグルベグルとか。
はい、お金払えばできますね。
そういうことですよね。
で、結局ね、民放なんで、うん、やっぱりこう広告をね取って、だから今はもうそのまあ、加盟店制度とかこうあって、でも1本ねコマーシャル500円とかからできるんですけど、
だいぶ安上がりですね。
だからね、本当に考えられた、そういう広告の仕組みとかがあって、それはやっぱりその小さいお店とか、ね、うちみたいなお店でもこう、まあ、チャレンジで気軽に1本からコマーシャル500円から、じゃあちょっとラジオでやってたらどうなるんかなっていう気持ちだけでもね、始められるっていう。
なんかどうしてもこうラジオとかテレビのこうコマーシャルっていうのは敷居が高いというか、うん、俺なんがっていうイメージがある中で、うん、その値段設定ってのはすごいですね。
そうですね、だからもうそういう仕組みがすごくよくできてるっていうのも説明受けてて、だからこれは本当可能性あるなっていうか、これはうまくやってた方がいいなって、う
ん、今なんか作っちゃいます。ベーグルレディオのなんかリハ的な CM とかシュート作っちゃいます。
CM 作っちゃいますか。
ギターもあるし、ウクレレもあるし、ベグルもあるし、ベグルもあるし、
あの効果音も自分で入れちゃうタイプの。
ああ、そうそうそうそう。奥さんと二人でもいいですし。作っちゃいます。
作っちゃいますか。
あ、どうしよう、はい、どんなパターンのいきましょうか。
どんなパターンのあれね、コマーシャル作りとかも、あ、こうやってやるんだって。あ、
それは研修で習ったわけですね。
あ、そう、やっぱこうネタみたいのを考えて、で、まあ、セリフ考えたりとか。
あ、じゃあなおさらこれ いっちゃいます。
ああ、全然考えたことなかったけど、
今まさにこの、ね、成果を見せるときやってきました、ね。
ああ、じゃあ行きましょうか。
じゃあ15秒くらいですかね。
15秒 CM、 はい。
じゃあちょっと奥様に判定していただいて、はい、豪華、成果、豪華成果非か、
はい、
では月さんによるウスキングベーグルレディオの CM です、どうぞ。
あ、今日ワールドカップだね、やっと見に来れたね。あ、ラグビー場まで、あ、もう着くだね。あ、ここ途中に美味しそうな店がある。そう、ここの、熊谷会場の試合を見に来るときはこのウスキングベーグルの味噌版ベーグルをお土産にするといいよ。味噌版。
奥様判定は。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
難しいね。
これはまた要研修ってことですね。
要研修。まずね、ネタから考えないと。だから本当にね、でもね、ね、逆に言うと、
はい、
そのコマーシャルの録音をこの間もやってきたんですけど、
はいはいはい、
要はたった3行ぐらいですよ、そのセリフ的には3行だけど、それを3行で、買いたいって気持ちをね持ってもらったりするのを載せる話し方とかあって、 すごい難しくて、僕1時間ずっと撮ってたんですけど、産業をね。
お、なかなかな練習っぷりですね。
結局まあ、うん、なんとか合格のやつありましたよねみたいな感じで。
やっぱりそのハードルは高いわけですね。簡単ではなく、
はい、
高かったっすね。研修っていうのは実際のスタジオで練習されたりしたんですか？
あ、もうスタジオ6ね、アズの駅ビルアズの6階にできてる
んで、ね、僕まだ恥ずかしながら見てないんですよ。
もう行った方がいいですよ、ね、テンション上がりますよ
やっぱり。
はいはいはい、
もう外からも見ることできるんですか？
はい、中も入れてもらえると思います。
ちなみに中の様子をちょっとこっそりと、
はい、
なんか伺ってもいいですか？
もうラジオ局だ
って。まさに。
すいません、すいません、
そうですね、ラジオパーソナリティだから、ね、それの表現力も問われてきますけども。
あの、なんですか、ミキサーのね、卓があって、こうガラス越しにこうテーブルがあって、赤と青と黄色と黒のこうスポンジがついたこううねっとしたマイクがこう4本あって、4人で喋れますよみたいな感じがもうできてるわけですよ。
そこにうすきさんも入るわけですね。
と防音になってて、
お
で向こう側の窓からはなんと新幹線のホームが見えるわけですよ。
出た、
出ますよ。
あの臼杵さんが長野まで乗り越した
新幹線が
見れると、
うわー通り過ぎるわけですよ。
もし通り過ぎてたら、あー、うわー通り過ぎてるって見えちゃう、バレちゃうわけですね。
ねー、もう花火大会の時は多分花火がブワーってちょうどいいね。
素晴らしい、いいですね、ラジオ局と現地の二元中継。
本当ですよ、もう最高ですね。はい、
そんな熊谷 FM は、ちょっと他の研修受けた方は多分臼杵さんだけではなく、
はい、
僕はいっぱいいらっしゃったと思うんですけど、
はい、20人ぐらいですね、20人ちょい、
結構いましたね、
はい、
皆さん熊谷の方なんですか？
ほぼ熊谷の方ですね、はい、
でない方もいらっしゃって
、でない方も、はい、いらっしゃいますけど、
多分年齢層なんかもバラバラなんですよね。
年齢層はね、上は70から、
おお、
は
い、70歳、
もうやっぱね、話すこととかがね、
深い、
深みがありつつ面白いから、いや真似できないんですよね。
一方最年少っていうのは、
最年少はね、誰なんだろう、20代はいないかな。
あ、意外と、
あ、20代いるわ、
いるいる
いるいる、20る真ん中ぐらいのね、何歳だ、25、6歳かなの女子がいますよ。
あ、女性なんですね、しかもね、は
い、めっちゃ面白いですよ。
面白い
っていうかね、まあ、20人ぐらいいるんですけど、
はいはい、
みんなバラバラなんですよ、
はいはいはい、
だからめちゃくちゃ面白いですよ、はい、一人一人
面白い方がいる中で、
はい、
臼杵さんは何で攻めていきましょう？
僕のね、取り柄がないんで、もう僕思ったんですよ、僕はね、究極の普通だと思ってて、最近
あの奥様がカウンター越ししながら、
はい、なんかね、め
ちゃうなずいてますけども、
あの
そうなんですか、
僕本当飛び抜けたものがないんですよ、意外と。
本当ですか？
はいはい、はい、ないんです。
じゃあ、そこで、じゃあここで攻めて、なんか、はい、ここで飛び抜けたもの作りましょう、
はい、
じゃあもうワンチャンス、
はい、
最後はあのウスキングベーグの CM を取って、
はい、
このコーナー締めましょうか。
わかりました、
テクスで、
あのウスキングベーグルの
コマーシャル、はい、いきましょう。
はいはいはい、
じゃあいきますよ、はい、3219
ドカーン、あー、上がったね、上がったね、上がるといえばウスキングベーグルの味噌パンベーゴ、上がってるよ、テンション上げ上げだよ、食べようぜ味噌パンベーゴ。
奥様、奥様、
あ、
惜しい、三角、三角。じゃあ丸を目指してぜひ研修頑張ってください。
はい、ありがとうございます、頑張ります。
はい、ということでね、はい、ブレイクタイムでございます。はい、熊谷駅から徒歩3分、ウスキングベーグルの臼杵さんとともにですね、は
い、す
お届けしております。奥様にもご参加いただきましてありがとうございます。すみません、急遽ね、出ていただきまして。ということで、はい、まあ、目の前には僕のウスキング、まさにベーグルの、さつまいも味でしたっけ、はい、焼き芋味、焼き芋味とね、なんか、
はい、
おー、サービスでミルクティー、これなんですか、
はい、ココ
ア、ココアまでいただいた、ちょうどココア飲みたかった、そんな僕にね、いただいたという、ありがとうございます。こんなね、ホットな中でお届けしておりますけども、
ホットな中で、はい、はい、ありがとうございます。
ちょっと、はい、CM のダメージはもうあれですか、癒されました
。いや、大丈夫。いや、難しいですよ、本当に。いや、でもね、修行だと思ってるんで、はい、
人も互いに修行できたと思いますけども、
は
い
は
い、
もうツイッターではね、もうそのラジオの練習の、あの成果というか、今日もやってきましたみたいなつぶやきをしてるんで、
それアピールされてるんですね。
アピール、はい、あのコマーシャルなんで、はい、
これちなみにラジオはどれくらい開局なんでしたっけ？
2月末の予定で、はい、進めてますね。まだね、周波数ももうちょっとで発表になるかと思うんですけど、まだ決まってないんでね、だからそこの辺が決まってこないとしっかりと開局日が決まらないんで、うん、今まだもうちょいかかりますね。
じゃあそれまではもうベーグル食べながらですね、待てばいいかなというふうに思うんですけども、
まあ、もう食べてください。
やっぱ臼杵さんといえばベーグルじゃないですか。
はい、そのはずです。
そうですよね。
もう15年からやってるんで、はい、
ってことは15年っていうと、はい、15年間、
15年ぐらい。まあ、
もともとこのベーグル作りっていうのはどういった契機で始められたんですか？
まあ自営業やりたかったんですよね。で、まあ、本当最初は、まあ、できることなんだろうなって、まあ、バイト経験の中から、まあ、あれだったらもしかしたら、自分でも突き詰めていけば形になるかもしれないっていうことで、まあ、選んだのがパン作りだ。まあ、物作りも好きだったから、自分で作って、まあ、自分で作ったものをそのまま自分で販売できる仕事をやりたかった中から、まあ選んだのがパンだったんですけど。
じゃあそのなんかベーグル作りされる前はどこか一般企業とかに勤めていらっしゃったんでしたっけ？
学生でした。
学生で、うん、学生卒業されてすぐにベーグル、うん、
ベーゴーですよ。
ベーグル。
でもね、一応ね、いや、まあこんな話したら怒られると思いますけど、いや、サラリーマン経験ないのもまあまずいだろうなと思って、インターンで3ヶ月サラリーマンやりました。
それはもうベーグル屋さんやるって前提でってことですね。
いや、もうそうですね、まあ、就職、一般企業の就職はしないって決めてて、うん、で、まあ、何しようかなって、まあ、ずっとさまよいながら、僕大学院1年生で中退してるんですよ。
大学院は一回行ったんですか？
本当に親不孝ですよね。
ちなみに何の研究とかされてたんですけ？
当時は携帯電話のアンテナを内蔵しようっていうような時代だったんですよ。
ちょうどこれからいろんなその携帯が進化していく矢先だったってことですかね。
そう、今もうアンテナなんか出っ張ってないじゃないですか、当たり前じゃないですか。だからまだこう伸びるやつからこう内蔵にしていくとか、まあ、そういう要は電波関係の研究の研究室に いました。
だからそれ聞いたのが、はい、先生に何て言って辞めたのかなっていう、はい、親御さんとかに何て言ってそれ退学されたのかな、中退されたのかなっていうのが気になるんですけど。
いや、もう自営業やりたいんでって。
まっすぐ。それ反応は。
サラリーマンはちょっと嫌なんでって、はい、すごく消極的なね選び方ですけど。
すごい反響あったんじゃないですか。
で、まあ、で、まあ自営業でこういう風に自分で物作ってそういう仕事をしていきたいからっていうことを言ったら、まあ僕の担当の教授は割と ああそうかっつって、うん、まあ、その人もなんか叩き上げというか、自分で研究したものをこう、まあ、会社作ってやっていこうみたいな風に思ってる人だったし。
じゃ一方で親御さんはどういう反応だったんですか？
まあ、もったいないとは言われましたけどね。
ごもっともない系ですよね。
もったいないとは、まあ、言われつつも、まあまあ、基本的には僕自分で決めていくことについてはそんなにこう止めたりするタイプの親ではなかったので、うん、まあこうちゃんと説明すれば分かってくれるだろうなと思ってましたけどね。
で、はい、パンにもいろいろ種類があると思うんですけど、はい、このあえてベーグルにこだわったのって何かあるんです？
それはね、最初は普通のいろんなものを作るパン屋さんをやろうと思ってたんですけど、いや、あれ全部覚えるのってやっぱりこう修行の何年かかかりますよ。
あの作り方っていろいろあるわけですか？
そうですね、だからラーメン屋さんで言うと本当にね、全種類のラーメン、本当に北海道からその博多のラーメンから全部こう店を回って修行して覚えて、うちの店はどんなラーメンでも美味しく作れますよって言ってるようなもんですよ。だから本当にいろんなパンを作ってるパン職人さんで独立されてる方はすごいなと思うんですけど、だから僕はそれは大変だなと思って、で何か一個の種類に絞ってそれを突き詰めていって、その専門店っていう形だったら、まあ、もっと早く自分でこう自立できるかなと思ったんで、で、まあ、その頃、まあ、通販とかでは都内の方ではベーグル専門店ってまああったんですけど、まあ、それを見て、で、まあ、自分もそういうシンプルなパンとかが、まあ、好みだったのもあって、まあ、それに特化してみようって決めたっていうことですね。
はい、とはいえ、はい、だってベーグル作りだってその一筋縄でいかないわけじゃないですか、おそらく。そう、どういったところからスタートしたんですかね、練習っていうか修行っていうか。いや、もうベーグル作りの
売ってるレシピ本を見て作るんですよ。
もうそこから。
そうです、そうです、そうです。 でもっと美味しくするにはどうすればいいかなってずっと考えていくんですよ。で、なんかいろんな本読んだり文献読んだり、 して、なんかその、まあ、機械のメーカーとかのセミナーとかがあって、その時バイトしてたパン屋さんの名前を勝手に使って
悪い人ですね、
はい、使ってそこに潜り込んでお金払って
研究して
教わったり、
最初のお店っていうか商品を販売したのっていうのは、その大学辞められてからいつぐらいだったんですか。
もう1年半後ぐらいですか。
それがかけた第1号とかってね、すごい思い出が強かったんじゃないですか。最初の売れたベーグルとかって、
あ、お金払ってくれるんだって思いましたでもまあそこで思ったのは、結局そのまあ今でもいろんなこうパン屋さんやりたいとかっていうこと人とかをまあ来たりとかするんですけど、まあ、だから今でも趣味ででも作ってますよねっつって、でそれに値段つければ買ってくれますよって
、うん、ちなみにその最初の第1号っていうのはどこで売られたんですか。
それは最初のお店ですけどね。
お店だ、もう、はい、お店もオープンしてってことだったんですか。
はい、あ、そうですそうですそうです。
お店選びとか大変だったですよね。
でまあその辺はね、でもねここの方がはい大変じゃなかったですよ。
あ、本当ですか。ここって今、ね、熊谷駅から徒歩3分の、ね、
そこはねあんまりね楽しく話ができないんで。
え、楽しい話しましょう。楽しい話楽しい話は何がいいかなとか、店内見るとねすごい壁にすごいダイナミックな絵とかが描かれてるわけですよ。これ楽しくなるような話ですよねきっとね、
はい、いやまあまあまあそうですね、ここの店はやっぱ楽しいですね、はい、なんかやっぱ苦労ばっかりだったんで。
あ、そうだったんですか、はい、全然道も感じないですけどね。だって行ったところにギターがあって、
いやいや ここの店は本当にいいんですよ、はい、前は大変だった。
そんな中ベーグルも今何種ぐらいあるんでしたっけ。
はまあね、いろいろやってた時もあるんですけど、今は10種類ぐらいに絞って、
うん、もっと多かった時もあったってことなんです、
うん、でもね多くすることは結局いろんなパンを作ってるのと同じだから、あのね面白いように思うけれども実は面白くなくて、変なしその1種類しかなくて、1種類しかないのにそのお店どうやってやってんのって思うじゃないですか。
はいはい
はい、はい、だからそれをうまくやってる方が面白いじゃないですか。
今なんか面白い顔になってますね、はい、面白いことやってるぜって顔になってます。
そうですよ、面白いだって1種類でやってる方が不思議じゃないですかね、うん、だからそのかっこいいじゃないですか、
かっこよさ、うん、やっぱそこに行き着くっていうところが宇月さんのこうお店をやってくれる美学みたいなものがあるんですかね。
あ、美学だと思います。それしかないのになんでそんなに流行ってんのって言われたいですよね、
むしろ、
うん、だってそれがおいしくてそれを欲しいって言ってくれる人がたくさんいるから、それ以外作ってる暇がないって言いたいですよね、うん、そういう人の方がなんかお店の方がかっこいいなって思う。
はあ、そういうスタンスにしたのっていつぐらいだったんですか。
あ、でもここ来て2年目3年目ぐらいですかね、はい、
結構最近とは最近ってことですよね。このお店できたのって、うん、ここにお店を構えられたのっていつぐらいでしたっけ。
6年前
ですもんね、
はい、うん、やっぱそのいろいろ、まあ、経営とかそういうねことも勉強してくると、どういうふうな方がこう面白がってもらえるかとか、まあ、お客さんが、まあ、本当の意味でこう喜ばれるっていうか、うん、まあ、美味しいっていう基準だけで言ったら別にうちじゃなくても全然いいわけだから、まあ、それだけじゃなくて、まあ、なんかここは面白いからよく来るみたいな風に思ってもらえるには、やっぱそういう、まあ、ネタというか何か引っかかりがないと面白くないから、うんうん、っていうところで、まあ、こういろいろ探してて、うん、やっぱこう絞っていくっていうこと自体がすごく面白いことで、まあ、自分も知ってる限り思ってみても、お土産屋さんとかって例えばあの伊勢神宮の、ね、赤福餅とか、うん、あの信玄餅さんとかだって、信玄餅さんっていうのは、ね、あれじゃないけど、ね、そういうとこだってもうそれだけで本当に大きな規模になってるっていう、だからそういう方がすごいかっこいいなと。
そんな臼杵さんにとっての、はい、このベーグルの魅力、醍醐味、そのベーグル作りのこだわりってどなたにあったりします。
それはね日々 これ勉強ですね。
まさかのやっぱ未だにだって16年目ですもんね、は
い、そうですね、やっぱずっと自分で作ってると毎日同じもの作ってるじゃないですか。でまあ食べるじゃないですか。飽きてくるんですよ。
16年間分食べてきてるわけですもんね。
美味しいと思っても美味しいものと思ってもずっとこう食べてると物足らなくなってくるじゃないですか。だからもっとどうすればいいんだろうってやっぱ探したりとかするとまだまだその取り入れられることとか、まあ、あとは偶然もありますけどね、うん、なんか
偶然商品作りで偶然っていうことですか、う
ん、そう 偶然こうなんかこう間違って失敗しちゃったりした時にそれなんで失敗したんだろうとかって考えたらそこで新しいその原理的なものをなんか物理的ななんかことをまあそこで勉強したりとかしてあだからかって分かった時にってことはそれってこれに応用できるよねっていうことを
例えばそういったなんか今ここの店頭に並んでる商品の中で、はい、奇跡のそういう商品ってあったりするんです、
まあ、基本の生地をそうやってずっといじり続けてて結局そのあんまり種類をいじることにはあんまり興味がないから
生地なんですね
生地そのものだけの話ですね。うん、うんうん
このちなみに今だとこのなんかいろんな種類がある中で限定の商品とかもあったりするんですっけ。
限定の商品はねありますよ。あの焼き芋を入れてる
やつなんかやっとベーグル屋さんみたいになってきましたね。
ここに来てね、あんまり得意じゃないんですよ。その結局普通のパン屋さんみたいな話は、うん、
焼き芋
焼き芋はねこれあの江南熊谷の江南地区にタタっていう、うん、もう今や有名な焼き芋屋さんというか芋屋さんがあって、はい、そこの芋をね仕入れて生芋で仕入れてであのパンのオーブンで3時間かけて焼き芋にしてもうねっとり系の紅はるかっていう品種だからもう焼き芋にするだけでもうジャムみたいに柔らかい甘い状態になるんですけどもうそれをあん代わりに包んではい
今のおすすめこの時期には特に
もう最高ですよ。だってもうその芋自体がね美味しいから僕は何もしなくてもだって焼き芋で売れてるもう人気なんですけど、まあ、それをねうちでも食べられるっていう、
焼き芋のベーグルがあったりあと噂によると、はいはい、今年はね熊谷では、うん、ラグビーのワールドカップ開催ですけども、はい、そんななんか、はい、ラグビーとのコラボ商品も、はい、まさに今日発明されたかもしれない。
はい、今日ね大変だったんですよ、はあ、本当に朝からねいや俺はラグビー商品なんて作んねえよって言ってたんですよ。
おお、なんか昔から的な感じのおお、ところが
ベタな展開はしないと、はい、そしたらねちょっとねテレビ局から電話があって
あら
ラグビー商品ないんですかってね
あらら
電話があってきて、はあ、そっかってやっぱりそういうところに引っかかるのはラグビー商品がまずないと話が始まんないのかって、まあ、僕そのワールドカップについてはいろんなその町をこう巻き込んでね盛り上げていくためにいろんなことをこうまあやり始めてるわけなんだけど意外とそのラグビー商品はいやそういうことじゃねえだろうと思ってたからやんなかったんだけど
そ
の
すきさん
でも結局そのなんだろう引っかけてもらってこう取り上げてもらうにはそういう入り口として絶対そういう商品って必要なんだなって思ったから
結果
あの電話もらった3分後から作り始めました。
切り替えも大事ということですね。
はい、とりあえずもうな、まあ、頭にあったんですけどいやどうかなって思ったんで
じゃあもしかしたらこの2月の段階では
いやもう明日から売りますよ。
あ、今こう収録が1月の23日なんですけど、まあ、24日なんですけども、はい、2月の段階ではもしかしたら商品として並んでるかもしれない。
めちゃめちゃ売り出してますよ。
多分期待しております、じゃあ最後にですね、はい、このラジオを聞いてらっしゃる皆さんに向けて、はい、一言メッセージを締めてもらってもいいですか。
はい、熊谷駅からラグビー場はラグビーロードっていう名前がつきました昨年で、そのラグビーロード沿いに、ウスキングベーグルがあります。なので、ぜひラグビーロードを歩いて、ウスキングベーグルに来てラグビー型をしたラグビーボール型の当店一番人気の味噌パンベーゴーラグビーボールバージョンを食べてみてください。
お願いします。 OK です。はい、そんな旦那さんに向けて一言奥様お願いします。
頑張ってください。
一言でしょ。一言でしょ。
素敵なご夫婦が、ご夫婦の薄木さんご夫婦が経営されているスキングベークルからお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。